ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2月20日、石破茂内閣総理大臣は首相官邸において北朝鮮による拉致被害者家族連絡会のご家族らと面会し、先般同家族会および北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会救う会が決定した家族会と救う会の今後の運動方針の趣向を受けました。この面会には拉致被害者横田めぐみさんの弟であり家族会の代表である横田拓也さんと、横田めぐみさんのお母さんである横田早紀江さんも参加され、拉致問題の解決に向けた切迫した思いを訴えられました。本日はこの面会の際の石破総理と横田拓也さん、早紀江さんの発言をご紹介します。まず石破総理の発言をお聞きください。
先日有本博さんがご成長になりました。今日お話をさせていただいたのが去年の11月でした。そして直前にもお電話でお話をしていただきました。信じられない思いもいたしますが、本当に残念な仕事でございます。今日から配当によって接し上げてほしいです。ご家族の方にもお部屋をご紹介いたします。先ほど運動方針の内容をお聞かせしました。内容につきましては、被害者の皆様の即時ご国に向けたご家族、そしてまた救う会の皆様方の極めて切迫した思いを真摯に受け止める次第でございます。いまだにご国が実現していないことは政府として極めて申し訳ないことであります。先般トランプ大統領と会談を行いました。その際に大統領から拉致問題の解決に向けた全面的な支持を得たところであります。私から横田早紀江さん、また有本明夫さんをはじめとする年齢を重ねられたご家族の皆様を念頭に、以前トランプ大統領と面会をされた際の写真を示しながら現状説明をいたしました。大統領からはご家族はどうしておられるかというお話もございました。今後米朝間の交渉の可能性がございます。大統領にはその強い思いがあるというふうに拝察をした次第でございます。その際で必ずこの問題を提起するということで合流した次第でございます。私がこの職に就きましてから5ヶ月が経過をしているわけでございますが、もう時間もそんなに猶予があるわけではございません。そのことでよく承知いたしております。小泉総理が王朝から帰られた時、私は拉致議連の会長でございまして、その席にも同席をいたしました。 久保田早紀江さんが恵みは生きているというふうに叫ばれたの、私は一生忘れることはございません。私自身この問題は、トップ同士が会談をし、解決の一部かではならないということはよく承知をいたしておりございます。その強い決意を持って、この問題はよく申し上げることでございますが、単なる誘拐事件ではないことであって、国家によって暴行が拉致されて未だ帰ってこないということは、国家主権の侵害だというふうに強く思っております。それ総理大臣になる前からずっと申し上げていることでございます。ことが国家主権の侵害である以上、国家として政府としてあらゆる可能性は模索をしていかなければならないものでございます。ご家族の思いというものを考えましたときに、安倍総理、そしてその前の小泉総理、そして菅総理、岸田総理、歴代政権が持ってまいりました。その思いを私も共有しながら繰り返しますが、あらゆる手段をこの会議に力を尽くしてまいります。相手が北朝鮮でございますし、そしてまたトランプ大統領とのかつての会談を思い起こしましても、あの体制の保障ということを僕は求めず、それがどんなに悪くもとってどんなことであったということであります。拉致問題を解決するということと、あのような体制をどうして我が国がこれから先やっていくのかということを合わせて考えていかなければならないのであります。そしてトランプ大統領の全面的な支持を得ておりますが、これは我が国の問題でございます。我が国として解決をしていかなければならないのであります。他国によって解決をされるものではございません。国民世論の支持も合わせて必要でございますが、時間の経過主にというか、それとアンビリスの形で私ともさらに国民に対する啓発ということをやっていかねばと強く思っているところでございます。何としてもこの問題を解決するための政府として力を尽くしてまいります。よろしくお願いします。
続いて拉致被害者横田めぐみさんの弟で家族会代表である横田拓也さんの発言をお聞きください。
すでにご承知いただいている通り、2月15日未明に家族会の有本明宏さんにご逝去されました。拉致された恵子さんとの再会を実現するべく、大岡様の香子さんと2人で全身全霊を捧げて戦い続けました。香子さんが2020年に ご逝去されてからは車椅子で上京されながら、娘との再会を政府に必死に求め続けてきましたが、残念ながらその当たり前の要求は叶うことがありませんでした。どれだけ無念で、どれだけ悔しいか、このことを思うと言葉が見つかりません。ご冥福を祈るばかりです。このような非道なことが許されていいわけがありません。そのことを最初に亡くなられた秋代さんの気持ちも代弁する形で怒りの気持ちを持ってお伝えします。家族会救う会は2月16日に令和7年の運動方針を決定いたしました。詳しくはお手元にお配りした資料をご覧願えればと思います。全拉致被害者の即時帰国という要求の水準は変わりません。また親世代の家族が存命のうちに拉致被害者との再会を果たせることをタイムリミットとして言うことも変わりありません。それが叶わなければ、私たちは対話から制裁強化圧力に軸足を移すとともに、日朝国交正常化に対して強く抗議すること、改めてこの場でお伝えします。最後に、1月31日の衆議院予算委員会の場で、岸田首相は日朝連絡事務所の設置について、交渉するにあたり、連絡事務所があることはそれなりに有効なことだと思っている。 しかしながら北朝鮮の術中にはまるという反対意見があることもよく承知している。検証していかなければならない、発言されました。私たちは昨年10月17日に官邸で面会させていただいた際も含めて、あらゆる機会を通じてこの連絡事務所の合同調査委員会の設置に対して強く反対していることをお伝えしています。北朝鮮の時間稼ぎと幕引きの工作に負担一つありません。連絡事務所の設置によってこの問題の可視化は期待できません。私たち被害者の気持ちに寄り添っていただき、要求の水準を変えないでほしいことを強くこの場でお願いする次第です。権限がない連絡事務所に進展を委ねるのではなく、決裁権を持つ金正恩委員長との首脳会談を速やかに開催いただき、速やかに全拉致被害者の即時帰国を実現いただけますようよろしくお願いいたします。もうこれ以上待てません。もうこれ以上私たちを苦しめないでください。連絡事務所設置を論じている段階ではありません。速やかに日朝首脳会談を実施いただき、日本の地で家族との再会が実現できるよう行動いただけますようよろしくお願いいたします。
最後に、拉致被害者横田めぐみさんのお母さんである横田早紀江さんの発言をお聞きください。
もう今長男がお話ししましたことにつきまして、私はもう本当にもう50年近くもそういうために、もう全国の安全で活動してまいりましたけれども、これの気持ちを本当に皆さんの様だったらどうなさいますかという形で実際続けて、一日も早く日本を救い踏めるように、元のところで平気に過ごせるように、それだけを願って始めてしまいましたけれども、なかなか難しい国ですので、この理由は思いません。もう日朝会談をしていただくことが一番大事なことだと私から思っていて、安倍総理の頃から早く日朝会談をしていただきたいと、そして状況を見合わせてお話をしてくださいとお願いしてきました。なかなか実現がなりませんけれども、石橋総理におかれましては、ぜひ総理と日朝会談をしていただきまして、本当に向こうの皆の言葉も聞いていただき、そしてご自身のお気持ちもしっかりと日本で代表として向こうに届けていただきまして、本当にお互いの平和な生活がみんなができるように、みんなが平和になれるように、それが一番大事なことじゃないかという、そういう観点から進めていただければ本当に嬉しく思っております。一日も早く日本の土が増えますように、それを私が早くその喜びを与えてあげていただきますようによろしくお願い申し上げます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
私は2月17日から20日にかけて久しぶりに北京に参りまして、中国の専門家たちと意見交換をしてまいりました。中国の専門家たちがですね、強調いたしましたのは、今年の朝鮮半島情勢でやはり最も注目されるのは米朝関係の行方ということになろうと。それは米朝交渉が始まる可能性が高く、また米朝首脳会談がまた開催される可能性も高いと考えられるからだというふうに彼らは強調をしておりました。もし、アメリカの大統領がトランプ氏ではなくてですね、民主党の大統領であったらと仮定をすると、昨年以来極めて活発になっているロシアと北朝鮮との間の軍事協力という、そういう現状を考えるとですね、そういう中で米朝関係が前進するというようなことはおそらく想像もできない。 しかし、まあ、トランプ大統領はそういうことを気にしないと、プーチン大統領との関係も重視して、いるわけですので、北朝鮮が継続してロシアへの軍事的な協力支援というものを行っていてもですね、特にそれを問題視することなく、米朝間の対話交渉にトランプ政権は踏み切る可能性が十分にあるのではないかと、そのように見ているようでありました。一方、北朝鮮の状況を考えると、やはり、金正恩、指導部もですね、アメリカとの交渉、とりわけトランプ大統領との交渉取引というものには相当大きな関心を持っていると考えられるので、首脳会談が開催される可能性はその点からも高いのではないかというふうに、中国の専門家たちは見ているようでありました。米朝間動きが出るだろうということでありますが、いつ頃からその動きが明確になるかということになりますと、まずはやはり重要なことは、現在、進められていると言っていいかと思いますが、ウクライナ戦争の休戦の状況、まずウクライナ戦争が休戦になるということが重要で、それが成立するとトランプ大統領の方も北朝鮮との対話交渉にかなり関心を移していく可能性があるというふうに中国は見ているようでありますが、アメリカあるいはロシアの動きを見ていると、できるだけ早くウクライナ戦争の停戦状況を成立させたいと思っているようでありますが、特にプーチン大統領は5月9日の、対ドイツ対独戦勝80周年の前に、ウクライナ戦争を休戦状況に持っていきたいと考えていると。で、トランプ大統領もそれを支持していて、ウクライナに圧力をかけるだろうということでありますので、それで、かなりこの 1,2 ヶ月の間でウクライナ戦争の休戦というのは成り立つ可能性が十分にあると、その後トランプ大統領は北朝鮮とのディール取引ということについても真剣に考えるのではないかというふうに中国の専門家は分析をしているようでありました。特にトランプ大統領はやはり急がなきゃいけない、時間が4年しかない、再選がないわけですし、来年2026年の11月の中間選挙までの間に、外交的な成果も必要としているということになると、北朝鮮に対して、急いでアプローチをしていく可能性は十分にあるというふうに中国の専門家は見ているようでありました。北朝鮮との交渉を通じて、アメリカが取引をするということになりますと、アメリカが望んでいるのは ICBM の開発中止、そしてその削減、アメリカ本土を攻撃する ICBM にも限定してそれを望むんじゃないかと、他方北朝鮮が望むのは国連の経済制裁の一部緩和、そして、アメリカからの明確な体制保障のためのある具体的な、動きというものを北朝鮮は望むのではないかというふうに中国では分析をしているようであります。もしアメリカと北朝鮮との間にそのようなディール取引が成立するということであれば、中国はそれを歓迎するということになる。もともと中国は米朝間で、取引をするような形で、平和安定を定着させるということを主張してきたわけですので、 まあ、それは非常に中国にとっても望ましいということになる、ことになろうかと思います。もう一つ大きな要素は韓国でありますが、米朝関係の改善ということについては韓国はいつも否定的だったわけでありますが、しかし今は内政上の問題で、そういう介入というようなものが中韓国政府にはできないだろうと、ということは米朝関係の改善を進めるにはそれも、まあ、プラスの要素になるのではないかと、というふうに中国の専門家たちは見ているのではないかと感じました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、三輪車で水色の街をお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラ情報送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
三輪車で水色の街をお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。